ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワー。
FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから7時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大谷大学周辺エリアの楽しくて役に立つさまざまな情報を皆様にご紹介いたします。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学2回生の吉田寛太と
坂本美雪と
教員の赤澤京太です。よろしくお願いします。
お願いします。
年末年始、どのように過ごされましたか？
はい、ちょっとだけ帰省しました。
ちょっとだけ、
うん、
何してたんですか？
おばあちゃん、なんか老人ホームみたいなの入ってるんだけど、そこから家にちょっと来てもらって、久々にちょっと親戚みんな集まってご飯食べたって感じ。
普通の、
そうだね、普通の正月を迎えた感じ。
赤澤先生はどんな正月でした？
そうですね、子供の保育園が休みだったんで子供と過ごす時間が多かったんですけれども、キリスト教系のね保育園に行ってるんですよ。
か
年末年始ね、結構神社とか行った時に手合わせると、アーメンって言ったの。ちょっとな、ここアーメンちゃうねみたいな
感じだった
んですけど。かわいすぎるね。
まあ神様おるからさ、アーメン言いましたまあちょっと徐々に覚えてもらおうかなと思います。
僕もね初日の出見に行って、陽禅寺っていうところなんですけど、すごい綺麗で、皆さんもまた来年って今年ですか、見に行っていただけたらなと思います。
はい、
この番組は皆様のメッセージやリクエストもお待ちしています。メッセージリクエストのお送り先は番組公式メールアドレス fm870happy@gmail.com、 ファックス 075-432-5806、 番組公式ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字で fm870happy、ダイレクトメッセージで番組宛てのメッセージを受け付けています。今回はドリカム特集です。それでは1曲お送りします。ドリームズカムトゥルーで大阪ラバー。大谷大学ハッピーアワー、本日は吉田寛太と
坂本美雪と
教員の赤澤京太でお送りしております。
さて続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方をお招きしております。今回はカフェガーテンの川島明子さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
今回川島さんは、はい、カフェガーデンというお店を去年の10月ですね、に開店されたということなんですけども、はい、どのようなカフェなのですか？
はい、我がカフェガーデンは、スフレの専門のカフェなんですね。
はい、
でスフレっていうのが皆さんお聞きになったこととかあって、スフレパンケーキですとか、スフレチーズケーキとか、こう、言葉としては多分ご存知だと思うんですけれども、スフレっていうものがメレンゲの力を利用して大きく膨らませた、フランスのお菓子なんですね。でフランス語でスフレっていうもの自体が膨らんだっていう意味を持っていて、先日ちょっと取材に来ていただいた時にも、ご試食いただいて、これラジオなんでスフレを言葉でご説明させていただくのが非常に難しいんですけれども、私はスフレでどんな食べ物ですかって聞かれたら、一言でふわふわですとお答えするようにしています。
一番わかりやすい、
ぜひね、でも食べていただいたら一番よくわかるかと思いますので、ご来店いただけたらと思います。
私たちもね、打ち合わせの時にいただいたスフレ、チーズ味だったですよね。 ふわふわでチーズが濃くて、はい、とっても味わい深くてもう美味しいに尽きる普通に
ありがとうございます
その時はね、あのお皿の下にサンタさんとか、うん、クリスマスの時期だったんでね、はいはい、その後のホイップクリームとスフレ の、 このマッチングというんですか、はい、それがすごく口の中でとろけて、
はい、なんていうんですか、
幸せの味がした
幸せの味
お二人がもうなんか嬉しい顔されたのがすごくハッピーでした
あ、よかった
ありがとうございます
ちなみにこのスフレ専門のカフェを開いたきっかけっていうのは何ですかね、
はい、あのカフェを運営したかったんですけれども、はい、他にないものをご提供したくて、うん、多分、京都のカフェというところで、はい、スフレを専門にしているのは多分うちだけだと思うんですね、
うん、
で、今後のメニュー展開はあるんですけれども、はい、とにかく他にないものを提供したかったっていうのが、うん、一番の思いです。
確かにいっぱいありますもん ね、
京都 ね、
ねパンケーキとかはね あるんですけれどもね、うん、スフレは、はい、
なかなかないですよね、うん、
はい、
まあ、いろんなメニューございましたけども、はい、そのスフレ以外にもこれから作っていこうって考えてるものとかあるんですか。
あのメニューを増やしていくのは、うん、また安いんですけれども、うん、他にないものとか、うん、こだわったものを出していきたいので、うんうん、まあ、とにかくうちにしかないっていう商品を増やしていけたらなと思っています、うんう
ん、なるほど。こちら開店されて3ヶ月、
ね、そうですね、まだ3ヶ月ですね。
まだ3ヶ月のまだ新しいお店って感じなんですけど、はい、もう難しかったとことかありましたか。
うん、まあ、難しいことだらけで、うん、初めてのことで、あ、こんなことがこんな風になるんやとか、たくさんあるんですけれども、でも楽しいです。はい、
これが一番ですね。
はい、
まあ、スフレがね、あのメインのメニューということなんですけれども、うん、まあ、先ほどちょっとね、私たちも、はい、あの打ち合わせの時にいただいた、うん、まあ、チーズスフレだったんですけども、はい、チーズ以外にはどのようなスフレが、う
ん、はい、まあ、今後はたくさん展開も考えてるんですが、うん、今現在ご用意させていただいてるのが、うん、チョコレート味のショコラスフレと、うんうん、キャラメル味のキャラメルスフレ、この3つになります、うん、で、まあ、今後はね抹茶味とか、
はい、
きなこ味とか、うん、まあ、ちょっとご要望いただいたら専門店ですので考えていきたいと思います。
実際にね、あの注文をしてから、はい、
うん、
あの焼いていただくという形になっているんですけれども、
はい、うん、少しお時間をねいただくんですが、
う
ん
う
ん、
出来たてのね熱々のね食べれるということで、
うん、
実際今お客さんはどういった方がいらしてるんですか。
ね、当初はね、あの若い女性がやっぱり多いのかなって思ってたんですけれども、うんうん、地域の加減かどうもお年寄り、うん、お年寄りって言うんですかね、ご年配の方が、うん、はい、多くて、うん、柔らかいからですかね
確かに食べやすいですよ ね、
そうですね、は
い、常連客とかどんな方ですかね。
まだ3ヶ月なんで、うん、あれなんですけど、ま、でも、毎日のように来ていただけるお客様も少しずつですが増えてきて、うん、はい、
すごいですね。常連客ってこんなにすぐつくもんなんですかね赤澤さん
ね、えなかなかこうスフレってね言葉で聞いてもこう、はい、
うん、
ね、イメージしづらい人もいるかもしれないですけど ね、
ね、
お店伺った時は大きなポスターが、はい、貼ってありまして、
はい、
なんかちょっとお腹減る感じのね、
うんうん、ようやくねあれを貼り出してから、うんうん、何にしましょうかってお尋ねした時に、うん、あれっておっしゃってくださる方が、うん、出てきたり、はい、したので、
ポスター貼ることによって結構このお店は何をやってる店だ
って、ね、そうなんです、分かりやすくなってきましたね。
僕らも初めて行ったのは、まあ、北区役所でちょっとね、仕事があった帰りに行っていますか、うん、すぐね区役所の、まあ、北側にあるんですけれども、はい、北大路で面してまして、
はい、
非常にこうお店の通りからもねお店の中の様子がちょっと伺い知れるような、
あ、そうですね、うん、ガラス張りになってて、うん、中が丸見えなので、うん、はい、
すごい雰囲気のあるおしゃれな店だなっていう印象でした、
うん、ありがとうございます、
ね、カウンターもあって、
はい、
大きいテレビとかもありましたね、
はい、
うん、打ち合わせの時にお話も聞いたんですけども、はい、そのお店元となるお店のことにもちょっと聞いてもいいですか。
はい、我がカフェガーデンは ガーデン株式会社といいまして、うん、あの注文住宅の工務店が運営しているカフェ部門なんですね、
うん、
ですのであの当社の方で施工した店内ですとか家具も実は売り物で、うん、はい、販売してるんですね、うん、ですので、まあ、あの来ていただいたらうちのその工務店での施工方法っていうのが、うん、まあ、モデルルームまでとはいきませんけれども、うん、なんとなく分かっていただけるかなというような作りになっています。
なるほどなるほど、はい、もしかしてなんですけど、
はい、
置いてあった家具とかってそのお店のものだったりってことですか？
もちろん提携してる家具屋さんのものなんですが、はい、販売できるんです、
すごい。
こちら営業されてるお時間とかって、
はい、平日の月曜日から、土曜日、日曜日をちょっと定休日と今させていただいておりまして、営業時間11時から夕方の17時までです。はい、
ありがとうございます、
はい、
前半はこの辺で、
はい、ありがとうございます。
ではここで1曲です。ドリームズカムトゥルーで時間旅行。大谷大学ハッピーアワー、本日は吉田寛太と
坂本美由紀と
教員の赤澤京隆でお送りしております。
ハッピートーク後半は引き続きカフェガーデンの川島明子さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前半はね、結構お店のことについて、はい、お伺いしたんですけども、はい、後半は川島さん自身についてお伺いしていきたいなと思います。
はい、はい、どうぞ。
まずカフェを始めたきっかけっていうのはどのようなものですか？
はい、まあ、ずっとカフェを運営するのが夢だったんですけれども、
うん、
まあ、いいタイミングでいいお話をいただいて、うん、こうそれがパチッとあって、
うん、
こんなふうな運びになったんですけれども、
うん、
はい、自然とタイミングとかあったっていうんですかね。はい、
前半でねちょっとお話ありましたけれども、
はい、
もともとはねちょっと別の使い方をされてたということ
で。そうなんです、はい、はい、設計の事務所だったんですけれども、
うん、
まあ、ちょっと手狭になって近くに移動して、うん、今はまあ打ち合わせスペースにも使ってるんですね、
うん、
なんで大きなモニターとかはあのままちょっと置いてるんですけれども、
うん、
はい、
もともとね僕もカフェができる前から、
はい、
よく前を通って
社長がハンモックで寝てる時ぐらいです
そうそう、ここなんかカフェかなと思ったら、ね、設計の事務所だったんで、一見そもそもちょっとカフェ風だったんですよね、もともと設計の事務所が
雰囲気がね、うんうん、
はい、
と思ったら本当にカフェになってた、
はい、なるべくして
なったのかもしれないですね、はい、でまあ、それで、うん、オーナーさんとのご縁があって、
はい、
まあ、川島さんのところにお話が来た、はい、ということですね。
そうなんです、はい、
うん、
やってみようって方もあれですけども、うん、任せてみようって方もなかなか
そっちの方がすごいかもしれないですね。思い切った決断
です
ね。
このカフェの運営はお一人ですか？
今スタッフが5名いまして、
はい、
はい、私を含む5名なんですけれども、
はい、
他に4人、
はい
はい、すごいのが
すごいのが
5番目に面白いのが私で あと4人すごいのが
上に4人もいる、
はい
はい、ちなみにどんな、
もう来ていただいたら
そう、ね、これ昔のご友人とか。
そうなんです。
うん、
今一番メインで入っていただいているのが小学校時代からの親友で、
はい、すごいですね。も
う目を見たら相手が何を思ってるか分かるような仲良しの大親友と一緒にさせていただいてます。はい、
すごい
夢ですよね。結構昔仲良かった友達と同じ店を運営できるというのは素晴らしいですね。
他の3人も、ま、1人は、面接で入ってきていただいた、これまた素敵なスタッフなんですが、どの2人も結構長い間の友人で、
は
い、実はね姉とするはずだったんです。
あ、そうなんですか。
ちょっと姉が体調の方が良くなくて、仲間に助けていただいて、はい、スタートさせていただいたような感じです。
うーん、今すごい勢いがあってこれから盛り上がるなっていう感じの、
そうですか。
あるある、
ありがとうございます。
なんか新しい商品開発したりとか。
そうですね、最初、まあ、スフレ専門で行こうと思ってたんですけれども、
うん、
まあ、区役所が近くにあったりするせいで、
うん、
昼の食べ物はないのとかっていう風にご要望があったので、
はい、
じゃあちょっと昼 ソフレをね、蜜をお食べになった方が、
すごい、
でも気の毒で、じゃあなんかちょっとすかということで、ホットドッグを今ちょっと投入して、ランチっぽくしてるんですけど、まあ、今後もねもう少しメニュー展開考えて、ただどこにもないにこだわっていきたいので、簡単なものではなくて、ガーデンでしか食べれないって思ってもらえるな商品を頑張って考えていきたいと思っています。
その開発にはなんか具体的にどういう風にオリジナリティ出そうかなみたいな、
まあ、ホットドッグの時も、インスタ映えって言いますよね、なんで写真に入るようにこうソーセージ太くしたり長くしたり、いろいろ考えたんですけど今に来たって、来ていただいたら分かるんですが、ちょっとはみ出るくらい長いですね。なんで、今後のメニューも、見て驚いていただけたり、食べて驚いていただけるようなちょっと愉快な商品が提供できたらなと思っています、
は
い、
楽しみですね。
はい、
そんな川島さんなんです、すごい元気溢れてる、
元気ですか普通のおばちゃん
です。いやもう美魔女かと思った本当に綺麗な方で元気あって、もうカフェなんか開いたらもう ね
すごい、
もう商店街のおじちゃんとかもみんな来るんじゃないかってくらい、
コミュニケーション力がね、
そんな褒めてもらうとまた熱が出るのでありがとうございます。
いやいやもう、どんどん盛り上がっていく勢いがありますよね、
お客さんと接するときに大切に思ってることとかってございますか。
自分が行くにしてもそうなんですが、やっぱり居心地いい空間、楽しかったな、また行きたいな、なんかあそこ行きたくなるなみたいな気持ちになって帰っていただきたいので、来ていただいた方皆さんと仲良くなりたいですし、笑顔で帰っていただけるように心がけています。
落ち着いた空間ですもんね、みんなゆっくり、地域の方がゆっくりしてい
ただけたらね、全然試験勉強しに来てくださいね
みんなにも、教えてあげて、
なかなかね大学の向こうなんでね、
そうですね、
皆さんにね来ていただけ
たら、あんま知れる機会が少ないのかもしれないですね。
でもね、使った子にみんな写真撮って送ってもらったら、結構 ね見た目のインパクトが、
そうです、
ね、ありますね、ホットドッグもあるんで、見たら多分食べたくなるんじゃないかなと思うんですけどね、
確かに、
先生との出会いが
ということで、改めて最後に、お店の、場所ですとか、営業時間ですとか、もう一度教えていただけますか。
はい、大谷大学の前の北大路通りですね、これを西にずっと歩いていただいて、新町通りまで、北大路新町の南西角のテナントの1階にあります。営業時間の方が平日月曜日から土曜日朝の11時から夕方の17時まで、日曜日だけお休みさ、そのうちねちょっとまた日曜日も、考えてますけれども祝日は空いてますので、ぜひお越しになってください。
ありが
とうございます。
ハッピートーク、今夜のゲストはカフェガーデンの川島明子さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとう
ございます。
ではここで一曲です。ドリームズカムトゥルーで未来予想図2。
大谷大学ハッピーアワー、本日は
吉田寛太と
坂本美雪と
教員の中澤京太でお送りしております。
続いては谷大ピックアップのコーナーです。このコーナーではラジオをお聞きの皆さんに知っていただきたい大谷大学の魅力をご紹介します。今回は社会学科3回生の森越春奈さんと丸岡雄一さんと小谷美瑠さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
今回私の居場所っていう冊子を作ったということでお迎えしてるんですけども、今回生き生きセンターと共同で作成された雑誌はどのような雑誌になってるのか教えてください。
はい、この冊子はですね、京都市左京西部東部生き生き市民センター 以降から1期生と言わせていただきます、うん、との大谷大学とのですね連携で行われました多世代交流を目的とした聞き取り事業の成果物になります、
はい、
1期生がですね京都市左京西部東部いきいき市民センターのことなんですけども、うんうん、劇団の内部にできた NPO 法人によって運営されておりまして、この冊子はその NPO に委託されたアーティストとの共同作業でできています、うんうん、1期生ではこうした冊子作りを毎年テーマを変えてやっていますんですけども、うんうん、7年目の今年ですね、うん、学生と高齢者の交流という形でやろうということになりました、
はい、
社会調査実習の授業とタイアップしてやることになったんですけども、うん、1期生の方、授業担当の先生、私たちいずれにとっても初めてのチャレンジになりました、
うんうん、
具体的にはアーティストの方々が企画を、すいません、企画を編集してくださいました、うん、私たちが高齢者の方から様々なお話を聞いてその様子を写真家の方が撮影されました、うんうん、冊子は私の居場所というテーマで高齢者の方と私たちの感想と写真を組み合わせたような作品になってます、
うん、
そのため私たちは前期からですね1期生に行きスタッフの人の話を聞いたり聞き取りの仕方、メモの取り方、テープ起こしのトレーニングするところから始めました、
はい、
高齢者の方々にもですね一度若い頃の戦争のお話を聞かせてもらったりさせていただいてます、
うんうん、
夏休みはですね地域の盆踊りにも準備段階からですね参加させていただきまして地域を知ることにも心がけさせていただきました。そして後期ですね冊子作りのため聞き取りをさせていただきました。私の居場所をテーマに高齢者の方からは今と昔の暮らしの違い、家というものはどういった存在なのかというお話を聞くこともできました、
はい、
実はですね冊子とは別に高齢者の方々からは戦争中のお話や戦後の経験たくさん聞かせていただいてまして、
はい、
それらを昭和起きた世代の共通経験としてまとめる成果報告書にもなってます、
うんうんうん、
社会調査実習のですね期末レポートとしてそちらを作成中になってます。
なるほど、授業でやられてるっていうことですね。
そうですね、
結構ね長期間のね取り組みですよ ね、
準備もしっかり細かくところまでねすごいですね
させていただいてます。
先ほど高齢者のお話、戦争の体験を聞いたというお話があったんですが、はい、その高齢者のお話を聞く上で、うん、そのリアルなお話っていうのをどのように聞き出したのかなっていうのをお聞きしてもよろしいですか。
はい、まあ、この今回のこの聞き取り授業の、はい、まあ、一番の目的は多世代交流っていうものになるんです。まあ、簡単に言ったら、まあ、お年寄りの私的な記憶と、
はい、
世代間や地域の人々を結びつける財産にしていこうみたいな、うん、企画になるんですけど、まあ、うんうん、そういった目的があるので今回の冊子とかあと展示のようなパネルにして発信するっていうのにしたのは、まあ、こうした狙いからになります、
うんうん、
でもう一個狙いがあって高齢者の記憶って多分外に発信しなかったら、まあ、どうしてもどんどん忘れていったりとか埋もれていっちゃうと思うんですけど、
はい、
まあ、そういうなんかお年寄りの貴重な体験とか記憶とかをまあ聞き取りして、まあ、違う世代の私たちみたいな、まあ、若い世代とまあ共有していくことで高齢者の記憶がまあ高齢者がまあ記憶とか呼び覚まして、
はい、
まあ、なんか元気になってもらえるみたいなんで元気になってもらおうっていう狙いがあります。でそう、あれですね、私たちが一生懸命高齢者の方のお話を聞いて、例えば、まあ、高齢者が話してくれたことに相槌したりとか、うん、まあ、リアクション反応とかしてあげたりとか、まあ、積極的に質問していけば、まあ、自然とその高齢者の方が一番話したいことが聞き出せたり、まあ、冊子作りにおいてはそれが一番私たちが一番聞きたいことにもつながりました。
若い人もね戦争のこと知らないですからそういうの
を
リアルに聞くことでね、すごい若い人にも大学生にも戦争についてまた詳しくなれるような、う
ん、はい、
知りたくなるような内容になってますよね。
そうですね、
はい、
であと戦争のリアルな話のまとめ方なんですけど、
はい、
まあ、伝える上でどうやったら冊子を見る人が分かりやすいかなって考えた結果、
はい、
やっぱり多分話してくれた高齢者の言葉や表現とかをそのまま使っていくことが一番ダイレクトに伝わると思ったんで、 高齢者の方が話してくれた一つ一つの言葉であったり表現とかを大切にして、そこに私たちがまあ話を聞いてみて、まあどう感じたのかとかをちょっと付け加えていって完成させた、
はい、
完成させました。
いろいろね工夫して作っている様子が見れましたね。
そうですね。
はい。あの取材した方たちは家や町のことについてどう感じられてましたか？
はい、町や家については皆さんそれぞれの考えがありました、はい、家という場所が家族といれる場所というふうに捉えてらっしゃる方もいれば、家自体に思い出がたくさんあるという方もいらっしゃいました。また家は子育てをする場所だと考えている方もいました。町についてはマンションがたくさん建つようになってから町並みが大きく変わったとほとんどの方が言っておられました。そしてマンションが建つようになって暮らしは便利になって物に恵まれるようになったのに合わせて近所付き合いがなくなっていったことも言っておられました。そしてこうした話をされた方ほとんどの方が今と昔では近所付き合いがあった昔の方が良かったと言っていました。
うん、確かに便利になるけどっていう、
うん、そうですね、
なんかね、
コミュニケーション
もね、何とも言えないですね。最後に PR お願いします。
はい、さっき言ってた行き線の冊子に書いてあるっていうのは、書いてあることは、まあ、さっきお話ししたように結構長い期間の調査の中のほんの一部しか入ってませんので、
はい、
であと最初に述べたように冊子の方にはあの一緒に協力してくださったあのアーティストの方の編集も入ってます。でアーティストの方は私たちその20代前半の世代と高齢者の方の聞き取りに行った昭和初期の世代の方との間の30、40代ぐらいの世代の方の方が、まあ、アーティストの方 の、 あの世代なんですけど、まあ、その3つの世代の何て言うんですかね、その各世代が持つなんか話聞き取った内容のイメージであったりとか、まあ、世代によっての考えの違いとかも、まあ、この今回の展示では絶対見れると思うので、でまたあと学生さんとかも、まあ、昭和初期世代の人たちと話すことって全然普段ほとんどないと思うんですよ、
はい、
でまあそうした方との交流とか、まあ、一番はその多世代交流の面白さとか魅力とかも来ていただければ絶対わかると思うので、ぜひ来てください。で展示は明日の10日から20日の土曜日まで大谷大学北門入ってすぐのロビーでやっています。
はい、
ぜひ見に来てください。
はい、ありがとうございました。谷大ピックアップ、今回のゲストは社会学科3回生の森越春奈さんと丸岡雄一さんと小谷美瑠さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで1曲です。ドリームズカムトゥルーで星空が映える海。先ほどお聞きいただいた曲なんですけども、ドリームズカムトゥルーで星空が映る海でした。失礼いたしました。
最後に大谷大学からのお知らせです。このコーナーでは大谷大学から地域の皆さんにご参加いただきたいさまざまなイベントなどの情報をお伝えしています。本日のお知らせは2件です。2017年度大谷大学地域連携プロジェクト私たちの家物語写真展をお知らせします。大谷大学は学生教育と地域貢献を連動させた地域連携プロジェクトを展開しています。社会学科現代社会学コース社会調査実習では左京東部西部生き生き市民活動センターと連携し、学生たちが地域の高齢者を訪問し、回想法の手法を用いて聞き取りを行い、その内容をまとめました。その聞き取った素敵なエピソードとプロのカメラマンの写真のコラボレーションに仕上げて、 大谷大学で展示します。開催期間は明日1月10日水曜日から20日土曜日まで、午後9時から午後8時30分まで、土曜日は午後5時30分まで、日曜日は休館となっておりますのでご注意ください。入場料は無料です。皆様のご来場をお待ちしています。
続きまして、大谷大学文学部国際文化学科主催チベット映画日に焼けた道上映会をお知らせします。今回上映する作品日に焼けた道は日本初のチベット人監督で劇場公開作草原の川を制作したソン・タルジャ氏のデビュー作です。チベットの現代社会のありようやそこに生きる人々の思いが美しい映像とともに描き出されています。なお映画上映後、草原の川の字幕監修を務めた国際文化学科准教授三宅伸一郎先生によるトークショーもあります。ぜひこの機会にご鑑賞ください。開催日時は1月19日金曜日午後4時30分から6時30分まで、会場は大谷大学コール館3階メディアホールです。入場料無料、事前申し込みは不要です。皆様のご来場をお待ちしています。以上、大谷大学からのお知らせでした。大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。
はい
今日ちょっとバタバタしたね。
そうですね、
久しぶりにね、年末年始で今年一発目ということでね、ってなんかしばらくぶりのラジオでしたけれども、
うんうん、そうですね、
うん、先ほどの社会学科の方ってことは3回生ということで、僕ら一つ上なんですね、うんうん、僕らからこのラジオが、僕らの一つ上かな、
うん、そうだね、
地域社会学コースっていうのができて、うん、僕らが今ラジオやってるって状態なんですけども、これから、まあ、2年目なんですよね。これからどういう風にラジオ展開していきたいですか、
うん、そうだね、やっぱもうちょいいろんな人にラジオ聞いてもらえたらなとか思
うね。そうですね、やっぱりね、聞いてくれる人がね、もっと学生とかが増えてくる、
ね、そうだね、確かにね。
赤澤先生、この先どうしたいですか。
そうですね、まあね、今日 あのスフレのお話もそうでしたけど、はい、まあ、学生にもね、なかなか大学周辺だけど知らないっていう情報もね、たくさんあると思いますから、まあ、実際にラジオを聞いてもらって、まあ、そこからね、次のなんかこう行動といいますか実際にね、こうお店利用したりとか、お店の人たちと話してもらったりだとか、まあ、そんな風にね、実際の直接の交流なんかもね、増えていくといいなと思いますね。
そうですね。
かんちゃんは？
僕もやっぱり学生に聞いてほしいっていうのがあるから、うん、やっぱこの学生の興味のある企画っていうか、うん、もうちょっとなんていうんですか、学生に向けた、みゆきちゃんが前言った居酒屋の特集をするとか、うん、学生向けの企画できたらいいなと、まだ全然わかんないですけど、
うんうん、
ありますね。
そういう企画できる環境をまず作らないといけないね。
そうですね確かに、
はい、ということで今週もね、これで終わっていきましょう。今夜のお相手は
吉田寛太と
坂本美雪と
教員の赤澤清隆でした。ではまた来週、
さようなら。